どうも、こんにちは。番組パーソナリティのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第4回目の質問に入っていきます。
はい。
第4回目の質問は、僕は現在29歳でフリーランスのライターになって3年ほど経ちました。実は彼女と付き合って2年になるので、そろそろ結婚を考えています。今、月に40万円ほど報酬があるのですが、彼女にはお金の心配をさせたくないので、もう少し稼ぎたいと思っています。最終的には、月100万円以上稼いで、家族でたくさん旅行に行くのが夢です。ですが、ライターの単価には限度があるし、働く時間も現時点で結構カツカツなので、この先の売上アップのビジョンが思い浮かびません。そこで、斉藤さんからアドバイスをいただければと思い、ご質問させていただきました。ぜひともよろしくお願いいたします。というご質問をいただきました。
はい。こんだけあれですね。詳しく教えてもらえると、かなり答えやすくもなるので。
そうですね。
はい。フリーライターっていうことなんですけど、で、月40万円で彼女と付き合ってて結婚しようかなって考えてるってことですよね。まあ、いろいろな視点から答え出るんですけど、まず、月100万円以上稼いで家族でたくさん旅行していきたいってことじゃないですか。で、実はですね、いろいろその、お金を稼いでったりとか旅行していくと、気づいてくるというか分かってくるんですけど、旅行行くためにお金ってあんまり必要ないなっていうことに気づいてくるんですよ。で、どういうことかっていうと、あれです、マイルを貯めたりとか、クレジットカードでポイントを貯めていくと、あんまお金稼がなくても、旅行って、宿泊費だけで行けちゃったりとか、食べ物のお金だけで、食事代だけでいけちゃったりするんですよ。なので、まあ、ちょっと裏技テクニックみたいな感じになっちゃうんですけど、
ほうほ
マイルが貯まるカードにしたりとか、現
う。
金で払うのをやめてってカードに変えていくっていうのとか、いまだにやっぱ現金で払ってる人結構多いので、それをクレジットカードで全部やってマイルを貯めていくとか、で、今そのマイルで旅行行ったりとか、あと、ホテルもマイルというか、そのポイントで、クレジットカードのポイントで取れたりもするので、それで、まあ、家族で行くならそれもありかなというふうに思います。
なるほど。
はい。で、
旅行はじゃあそれで行けちゃう。
そうですね。で、僕自身もその、北海道とかも、前にその、知床に流氷を見に行ったんですけど、4泊5日ぐらいかな。全部のその、ちゃんといい車借りて、レンタカーして、で、ご飯も、妥協なく美味しいもの、食べたいもの食べてたんですけど、それで1人5万ぐらいだったんですよ。だから、その流氷ツアーとかそういうのも入れてるしね。
そうなんだ、すごい。
はい。だから、マイルとかで、それ行ったんですよね。だから、そういうのもできるので、それをまず検討するっていうのがありかなと。で、僕もこれ思い込んでたんですけど、お金の心配させたくないから結婚する前に僕はもっと稼がなきゃいけないんだって思い込んでたんですね。だからその時、ある時彼女から、いや、お金求めてないしみたいなこと言われて、私はそこは別にいいから結婚しようみたいな感じになって結婚したんですけど、
ほうほう。
結構そういうパターン多いので、男はもっと稼がなきゃって思ってるかもしれないですけど、女性からしたら別にそこ求めてないみたいな。まあ、そこを求めてる方もいると思いますけ
まあ、
ど。
最低限はあれですけど、ね、そんななん
はい。
か別に生活できるならっていうところはありますね。
はい。まあ、40万円あればみたいなのはあると思う。で、結婚してから収入が上がっていくっていうパターンが多いんですよ。結婚してもっと頑張ろうみたいな感じで現実変わって、じゃあもっと収入増やしていこうとか、子供ができて、このままじゃやばいみたいな感じで。はい。もうまだ子供ができてからいきなり生まれるわけじゃないので。10ヶ月間猶予があるわけじゃないですか。その間に一生懸命働いて収入を上げていくみたいな考え方もできるので。 はい。まあ、そこはその人それぞれの考え方だと思うんですけど。
うん。
で、まあ、本当に聞きたい部分っていうのは、そこよりも、じゃあどう今の収入を上げていくのかっていうところだと思うんで、
うん。
そこを答えていきますね。
はい、お願いします。
で、ライターの単価に限界あると。ということは、今はもうライターとしてずっと書き続けているっていう前提だと思うんですけど、で、40万円、まあ、そうですね、40万、50万ぐらいが結構、まあ、ライターさんによっては、単価によっては、限度だと思うので、一つは単価を上げていくっていうのがやっぱ大事な発想でして、
おお。
1.5万で請け負ってたのを10万にしていくとか、
お
そうすれば、まあ、40万から倍にすればまあ80万じゃないですか、単
お。う
価。
んうんうん。
で、いうのはあるんですけど、まあ、それがちょっと難しい。まあ、それももう限度だってことでしたら、
はい。
ライティングもそうですけど、なんか、他の人に渡せれる仕事はどんどん外注していくとよくて。
うん。うんうん。
で、自分しかできないっていうのは思い込みなんですよ。このライティングの人は自分しかできないっていうのは思い込みなので、他の人に外注してって、例えばそのライティングをするっていうのはすごいやっぱ時間かかるので、じゃなくて、ディレクションに回るとか、で、ライターさんを育ててって、ディレクションに回るとかっていうのもいいですし、そうしたら時間空きますよね。
来ますね。
はい。で、そのタイトルとか見出しを見るとか、そこまで考えてライターさんに渡すとかでもいいですし、自分がやる部分とライターさんがやる部分、外注する部分を分けて、外注していくと。そうすればよりもっと仕事を請け負うことができますし、まあ、それがまず最初できることと、あと、自分がライターとして稼いでる実績があるので、これも、ライティングを教えるスクールを始めるんですよ。
おお、なる
ライ
ほ
ターと
ど。
して稼ぎませんかみたいな感じで。で、そうすれば、自分の、スクールで、じゃあ、半年間のプログラム作って、それで、1回1人100万円みたいな感じにして、で、ライターを育てていくと。で、その中でいい人がいたらピックアップして、自分の仕事を少しずつ任していくみたいな。さっき言った外注していく人にしていくみたいな感じにすれば、今まで例えば10件が限度だったのが、20件、30件というふうに、なんだろうな、そう仕事を請け負えるようになるし、スクールの方もビジネスとしてやっていけるので、まあ、それが次の仕事かなと。まあ、ライターだけだと、現場の仕事だと、やっぱ限界があるので、そこから、一歩一、一つ一つ頭を上げていくというか、上にしていくとよくて、ステージを上げていくんですけど、まあ、ライターからディレクションになって、ディレクションから、まあ、マーケッターになってとか、
マーケッターになる。
マーケッターとして全体を考えて、ブログを、じゃあブログ、今までは記事一つ一つ請け負ってたのを、ブログ自体を請け負うようになるとか、ブログ自体を、全体を考えて、じゃあ、ここは、このページがよく見られてるから、これは改善して、とかっていう、一つの会社のマーケッターとして担っていく。で、マーケッターとしてできるようになったら、じゃあ次は経営者として、経営者として、じゃあ、いくつか媒体を運営させて、そのブログを、なんか、テーマとか分けて、自分の下に自分が今までマーケッターだったけど、マーケッターを何人か、組織として、チームとして作って、で、それで、マーケッターの下には、記事を書く人、ライターさんがいるみたいな。なんかそういう感じで、現場から離れていかないと、自分の収入って上がっていかないんですね。わかりやすく、平社員から、課長になって、部長になって、みたいなのあるじゃないですか。取締役になって、で、社長になるみたいな。で、だんだん、見てる、ところも変わってくるし、目の前にやる仕事も変わってくるんですけど、やっぱそうやってどんどん俯瞰できるポジションというか、現場から離れていかないと、やっぱ収入は増えていかないかなっていう感じになります。
なるほど。
はい。
なんかすごくためになるお話でしたね。
そうですね。で、俯瞰していくと面白いように、ポジションを変えていくと、働く時間が減って収入は増えていくんですよ。はい。なので、例えばライターを実際やってるより1記事1万円だとしたら1万円限度じゃないですか。 だけど、それを教える一人だったら、うん、なんだろう、3人に一気に教えたら、1時間で 3万円稼げるようになりましたとか、
うん、
っていう感じで、どんどん上がっ、時間は減っていくのに上がっていくんですね、
急
に、
うん。
だからそういったような戦略を取っていくといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
はいはい、それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。